こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日はハンガンさんの全ての白いものたちのという本について話してみようと思います。おくるみ、うぶぎ、塩、雪、氷、月、米、白いものの目録を書き留め紡がれた65の物語。生後すぐ亡くなった姉をめぐり、ホロコースト後に再建されたワルシャワの町と朝鮮半島の記憶が交差する、儚くも偉大な命の鎮魂と回復への祈り、アジアを代表する作家による奇跡的傑作ということで、翻訳は斉藤真理子さんがされてますね。ハンガンさんはアジアの女性初めてノーベル文学賞を受賞された方で、去年のことでしたよね。記憶に新しい方もいらっしゃるかなと思います。私はこちらの全ての白いものたちのは文庫本で読んだんですけれども、なんと解説が平野啓一郎さんでした。直前に平野さん の最新刊短編集である富士山を読んでいたので、あ、またつながってるというね、面白い体験をしましたね。こういうことありますよね。読んでる作家が帯とかね、解説でつながっていくという呪術つなぎのような経験された方多いんじゃないかなと思います。私もよくあります。今回の、全ての白いものたちのハンガンさんの作品はこれが初めてだと思いますね。最近とても多く見ますね。韓国の作家さんが書いた方の本、翻訳されているケースがすごい多いかなと思います。一番有名なところで言うと、なんだろう、82年生まれ、キム・ジョンは一番最初に流行ったぐらいなんじゃないかな。読んだ人多いかと思いますね。私も読んだことあります。その時も斉藤真理子さんが翻訳をされていたかなと思います。ハンガンさんを初めてということでね、すごく楽しみにしてました。で、特に前知識なしで読んだんですけれども、この全ての白いものたちのはですね、3章からなる構成で、作られていて、1、私、2、彼女、3、全ての白いものたちのという3章で構成されています。読み始めるとですね、まず1章には白いものについて書こうと決めたという書き出しから始まっていて、白いものについて書こうと決めた春、その時私が最初にやったのは目録を作ることだった。おくるみ、うぶぎ、塩、雪、氷、月、米、波、白木蓮、白い鳥、白く笑う、白紙、白い犬、白髪、獣医っていうことでね、そうやって続いていく物語なんですけど、この書き出しでね、すごく好きだなと思ったのは、白いものが並んでいく中で、まずおくるみから始まるというね、白いものについて書こうと決めてまず思いつくのがおくるみというね、あらって思いますよね。で、産着ですからね。で、その後塩が来て雪、氷、赤ちゃんが出てきたり、寒いところの話なのかなと思ったりしますよね。で、白木蓮っていうのがいいですよね。私この花というか木がすごい好きでですね、厚みのある花びらでね、こうもわっと咲くみたいなのが見ていてすごい好きですね。で、続いて白く笑うって出てくるね。白く笑うっていう、どういう感じだろう、しらじらしく笑うみたいな、そんな感じなのかなと思いながら、この目録だけでその後の書かれる内容にすごく期待をして読んでいきました。で、この白いものについて書こうと決めたというのはね、多分ハンガンさんの言葉なんだろうな、視点なんだろうなと思って、この書き出しから この全ての白いものたちのというのはエッセイなのかなと思って読んだんですよね。ハンガンさんのエッセイなのかなっていう、まあ、もしくはちょっと自叙伝的なことなのかな、詩小説みたいなものかなとか、そんな風に思って、で一章の私というのはね、私がという一人称で話される内容なので、まあ、ハンガンさんの記憶の話なのかな。ただ途中でね、やっぱり赤ちゃんの話が出てくるんですよ。でそれはね、こう第三者の視点で語られるようなお話なので、あ、ちょっとエッセイではないのかなって、うん、でそんな感じで何十年か前の誰かが産んだ赤子の話、生まれてすぐ亡くなった赤子の話、誰かの母が産んだ赤ちゃんの話、そして現代の私が話す白いものについての記憶だったり物語、そして見知らぬ土地で語られる、私の話、そんなものがね、すごくこう錯綜して、どんどん語られていくんですよね。で一つ一つはすごく短い文章で、ちょっとポエムのような感じもあるんですよね。ポエムというか、まあ、思いついて走り書きしたような散文のような感じもあったりして、時間も変わるし視点も変わるし、どんどんこう重ねられていくような気もするが、まあ、バラバラにこう並べられている話のようでもある。ただ過去の話はどんどんこう物語が進んでいくような部分も見えて、これは誰の話で誰の記憶なんだろうっていう、まあ、不思議な感覚を覚えながら読み進めていくことになります。で2章はね、彼女という章になるんですけれども、視点がですね、彼女はということで3人称の彼女はに変わっていくんですよね。で彼女の視点で語られていく、これは1章で一生の私の中で語られた誰かの話なんだろうかっていうね。そして三章で全ての白いものたちのという章になって、また、私の視点に戻ってくるというね、すごく不思議な体験をしながら読んでいくことになります。この辺についてはですね、解説の平野啓一郎さんがすごくこう明晰に解説をしていただいているんですが、ぜひこれを読まずにですね、本編読んでいただいて、不思議な感覚というのをね、味わうのがすごくおすすめかなと思います。で私がこの全ての白いものたちのを読んで想起したのが2つあって、1つは自分の、中にある雪の記憶ですね。私は割と冬はしっかり雪が降る雪深いところで生まれ育ったので、小さい頃のね、雪の記憶っていうのは結構あるんですよね。で日本海側の雪って、まあ、割とこう湿気を多く含んでいて、水分を多く含んでいる雪で、みぞれになることもあるし、まあ、ボタン雪っていうね、本当に、まあ、ボタンの花びらのような、まあ、羽のような大きな埃のような雪が降ってくるんですよ。ですごく覚えているのは、そのボタン雪が降ってくる空を見て、空の色って大体ね灰色なんですよ。ベージュに近い灰色で、で見上げてみるとその灰色の空からボタン雪が降りてくるんですね。でこうふわふわしながら一つ一つ降りてきていて、まあ、自分の顔だったり肩に当たって溶けていくみたいな、でそれをずっと見てると、まあ、空に吸い込まれていくような感覚も覚えていく。 まるでこう雪が降りてきているのではなく、自分がその空に近づいてこう浮遊していっているような感覚、すごく不思議な感覚になっていくんですね。ボタン雪の空を見上げる記憶っていうのはですね、結構鮮明に今でもなんか思い出すことができるなと思います。で、私が住んでいたところはすごくね、霧が深いところでもあったので、この全ての白いものたちので語られる私や彼女の経験とすごく近い、雪を見上げる経験というのを私もしたことがあるなというふうに、そんなふうに想起しましたね。あと雪が降る時ってなぜか分かるという不思議な経験もあって、夜とかですね、カーテンも閉め切って部屋の中にいて、もちろん外の景色は見えないんですけれども、なぜか雪が降ってきたなとか積もり始めたなっていうことをね、家の中にいても分かるっていうね、これ結構雪国の人あるあるだと思うんですけど、なぜかね周りの音がこう消えていく気がするんですよね。なんか雪っていうのは音を消すのかななんて小さい時思った経験、記憶がありますね。周りの音が、外の音がこうなくなる瞬間がある。で、外を見てみると、ああやっぱり雪だったんだっていう経験。で、そうやってなんか雪が降ってる空ってグレーで、でそこにボタン雪がこうどんどん舞い降りていて積もっていくと、建物だったり地面を真っ白で覆い尽くしていって、何もかもこう真っ白ではない、こうグレーになって溶けていくみたいな、そうやっていくことで音も消えていくんだろうなみたいな、小さいながらにね、そんなことを思ったことがありますね。で、雪の日の朝っていうのはですね、また違う、いつもとは違う音で、ああ雪が降ってるんだな、降り積もったんだなっていうのを感じることになります。私の家は国道沿いにあって、朝からねトラックのタイヤの音とかですね、結構数十メートル離れていても聞こえるぐらいなんですけど、雪の日の朝のトラックの音っていうのはですね、トラックに巻いたチェーンですよね、滑り止めのチェーンがまだ柔らかい雪をこう固めていく、タイヤでこう雪を固めていくような、こうシュンシュンシュンシュンっていう、またいつもと違った音がするっていうね。で、枝に積もった雪が、その重みに耐えきれなくなって枝がしなるときに、その積もっていた雪が落ちてパタパタパタって なるとかね、いつもだったら聞こえないはずのなんか鳥が飛び立つような音みたいなものが聞こえて、なんだろうと思ったら、あ、雪が落ちたんだみたいな。なんか雪の日っていうのはね、いつもと世界が変わるような気がして、そういう記憶がすごくある、この本を読んでそれをすごく思い出しましたね。でもう一つはですね、やっぱり自分の出産の記憶ですよね。いつの日かこう自分の体の中に自分とは違う命が宿って育っていく。で、それが、お腹から出てきて、自分の胸に初めてこう抱かれた時の赤ちゃんのこう冷たいひんやりとした感覚だったり、授乳をした時の何とも言えないこの未体験の居心地が悪い経験みたいなものをすごく思い出して、それと同時に、なぜ自分は、出産、妊娠をするということも出産するということも、子供を育てる、授乳をするということも初めてなのに、何かこう体が知ってるかのように、自然とそういうことができてしまう
すごく不思議な経験だったなというのがあって、その時思ったのは、自分の体の中にある DNA みたいな遺伝子レベルでの記憶がそうさせてるのかななんて思ったことがあるんですよね。代々母とか母の母やそのまた母の、私の、まあ、へそのをつないでいくと、もうすごいこう多数の女性とつながっていくはずなんですけども、その人たちがやってきた妊娠出産育児という記憶が私のこの DNA の中にも記録されていて、それが私の体を動かしているんだろうかみたいな、だとしたらすごく気味が悪いし嫌だななんて、あのゾッとした記憶があるんですけれども、そんなようなことを思い出したんですよね。なんか女性だとそういう経験はなんかわかるかもしれないですよね。自分の体が変化して、妊娠出産に限らずですね、女性の体が変化したり、何かが起きた時に、なんか知ってる気がするっていうね、不思議な感覚ってあると思うんですけど、あれは遺伝子の記憶かもしれないと思う。まあ、それでほっこりする人もいれば、私のようになんだこれ気持ち悪いって思う人もいるかもしれないですね。これは誰の記録なんだろうかみたいな、そんな不思議な感覚になっていったというのを、このハンガンさんの全ての白いものたちのを読んでなんか思い出したなという感じでした。で、まあ、ここに書かれていること、あらすじにもあったその命の鎮魂と回復への祈りという、ことですよね。それが目的だったとすれば、ハンガンさんはなぜそれを、そうする必要があったのか、こういった自分の体験したこと、記憶っていうものとして書きながら、命の鎮魂と回復するということが、なぜ必要だったのかというところは、あの解説の平野啓一郎さんがその辺も予測されていて、すごく説得力ある内容で書かれているので、あのぜひ それも含めて楽しんでいただけたらなと思います。でその平野さんの解説を読んでですね、次はやっぱり少年が来るを読むべきだなというふうに思いました。ということで、今日もすごくファジーな内容で感想を話してみたんですけれども、本の感想ってこんな感じでいいんじゃないかなって思っていて、もちろんね、解説を読めばすごく説得力あって、あ、これはこういう意図があったのかって納得する部分でもあるんですけれども、それはそれで味わえるのがすごくいいなと思うんですよね。でも本の楽しみ方ってそれだけじゃなくて、作者の意図とか、それにこの構成に込められたあの目的みたいなものを知らなくても、その人なりに楽しめるというのが、本の楽しみ方の一つだし、それが醍醐味じゃないかななんて思ったりするので、あえて、私ならではの感想として話してみました。あの読む人によっていろんなあの感想を抱く本でもあるかなと思います。ぜひ読んでみていただければなと思います。で、あ、もう一個あったな終わりかけにすいません。そう、あの母体に宿る記憶、女性に宿る、遺伝子レベルの記憶というのを考えた時に、町にも似てるなと思ったんでした。それも話したかったんだ。ちょっとだけ以前ね、大竹明子さんの本を読んだ時に、町が記憶を持つということについても考えたことがあったんですよね。その町に起きたことを、そこに住む人たち、その当時の人たちがいなくなっても、その町に
記憶が残るみたいな、記憶が宿るみたいな、そういう概念もあるんだっていうことを大竹明子さんの本で読んだことがあって、女性の体、母体、遺伝子が持つ記憶、町の記憶、そんなことも似てるなと、この全ての白いものたちのはその母体についても書かれているし、町についても書かれていたので、なんかつながるなと思ったんでした。はい、ということで本当にこれで終わります。今日は全ての白いものたちのハンガンさんの本について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローをお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。